結局その土台なるものは自分の経験です。イエス様の述べ伝えた福音はちょっと違ったんです。イエス様はあなた方信ずる者は生きとる間にあなたは死ぬまでいろんなことで苦労します、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったからです。苦しむことはどうしても必要です。天罰としてじゃなくて愛されてる証拠として与えられるものであります。ペテロ第一の手紙の一章の七節に次のように書かれています。415ページですね。ペテロ第一の手紙一章の七節、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、キリストイエスの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかるのです。そして五章の四節、そうすれば大牧者が現れる時にあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのですと書かれています。イエス様はその時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝けますとあります。ダニエル書の中でも似ている言葉があります。白よく深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを木とした者は余裕限りなく星のようになると約束されています。まあこのような箇所によっても私たちはかの日に受ける栄光のほんの少ししか今は知ることができませんけど、一つのこと、すなわち充実で鉄と鉄尾主に従いゆく者が報いを受けるということは確実です。確かにある人々や私は能力がない、力がないけども、問題はそれではない。充実になることは要求されています。例えば今までの、ね、過去を振り返ってみると、まあ、喜ばしかったこともあるでしょうし、けど、まあ、憂鬱になるようなこともあったでしょう。けど私たちが満足しようがしまいが、感情的なことなどはそれほど大切ではない。大切なことは主が何を考えておろうか、いかに判断されるかということだけです。永遠なる身がなるかないか、残されるものがあるかないかということだけが大切であります。まあ、私たちはこの人生においていかなる決定に遭遇したかによって、その状態に応じて私たちの死後どのようになるかが決定されるわけです。まあ、一番大切な決断は自分自身の惨めな状態を素直に認め、イエス様を自分の唯一の救い主として受け入れることです。その結果、永遠の命を自分のものにするようになり、永遠の命を持つようになった人は決して決して裁かれません。けどイエス様はただ単に永遠の命を与えようと望んでおられるだけではなく、あふるばかりの報いを与えようと思っておられます。ですから信ずる者の間にも大きな相違が出てくるわけです。パウロの一人の同行者デマスという男は この世を再び愛するようになってしまったから、パウロから離れざるを得なくなってしまったのです。まあ、自分の考え、自分の感情、自分の意思がデマスにとっては支配的なものになってしまったのです。彼は自分自身の否定する備えを失ってしまったのです。まあ、彼は滅んでしまったと聖書はもちろん言ってませんし、彼は信仰を捨てたとも書いてないんです。けども、もう嫌です。犠牲を払いたくない。もっと楽な道へ行きたい。と思うようになったことだけで、結局パウロのような態度を取るのは嫌だと決心したのであります。パウロは自分自身の、すなわち自分の思い、自分の感傷、自分の意思を全部、まあ、主に委ねたんです。まあ、捨てたと言ってもいいでしょう。もう何回も何回も言ったんですけど、イエス様を信ずることは自分自身の信じないことです。自分の考えていることは正しいかどうかわからないよ。今正しいと確かに思うかもしれないけど、20年後でいやおかしかったと思うかもしれないでしょう。ですから自分の考えていることじゃなくて、主は聖書を通して何と言ったのか、それだけが大切であります。パウロは次のように明かししたことがあるんですけれども、使徒行伝の日章です。248ページになりますが、素晴らしい、まあ、明かしです。日章の24節であります。けれども、私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たしを得ることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。私の命は少しも惜しいとは思いませんと言える人は少ないなのではないでしょうか。もちろんここで私の命と言われている言葉は、まあ、言語によると私の魂となっているんです。パウロは自分が死ぬか否かというようなことはどうでもよいことだと考えていたではなく、自分の考え、自分の感情、自分の意思を全部主に明け渡してしまったという意味のことをここで言っているのであります。大切なのは結局それなんです。主よ教えてください、主よ導いてください、絶えずこの態度を取ることであります。まあ、自分の命を失うこと、すなわち自殺することは誰でもできますけど、自分自身の拒否することははるかに難しい。この手において信者が豊かに報われているか否かということが非常に大切な問題になってくるわけです。まあ、3つの事柄について考えるべきなのではないかと思うんです。第1番目は、いつ報いは与えられるか。2番目、報いを与えられない可能性もある。3番目、報いに対する、まあ、いつかの問いについてであります。一曲、いつ報いは与えられるなどでありましょうか。まあ、多くの人はこの報いというものが死んだすぐ後で与えられるのだと考えていますが、実際はそうではなく、イエス様が再臨された時に与えられるのであると聖書は言っています。例えばマタイ伝25章の19節にイエス様は次のように言われました。よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らを清算のした、まあ、ここで主人とは明らかに再臨されるイエス様のことであり、 したがって主の再臨のことが述べられているわけです。再臨された時に報いが与えられる。ルカ伝書4章の中4節にも次のように書かれています。義人の復活の時お返しを受けるからですという表現が使われています。義人の復活は必ずイエス様の再臨と結びついています。主が来られる時、すでに死んだ救われた人々は蘇り、地上に生きている信ずる者と共に空中に引き上げられ、そこでイエス様とお会いするわけです。コリント第1の手紙の3章を見ると次のように書かれています。コリント第1の手紙3章の中3節ですね。293ページです。各地の働きは見えるようになります。その日がそれを明らかにするのです。まあ、その日とは疑いもなく主イエス様が彼に属する者のために再び来られる時を意味しているのです。4章の5節、あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主が来られる時、神から各地に対する賞賛が届くのです。まあ、この聖句も明らかに主が再臨なさる時、報いが与えられることを述べているのであります。フィリピ書の2章16節にもパウロはフィリピの預教大姉妹に次のように書いたので、352ページになりますが、2章の中国説、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができますと書いてあります。パウロは主が再臨なさるとき、すべてのものが明らかにされることがよくしていたのであります。その日には私たちが自分自身のために生きていたか、あれはイエス様を本当に愛して生きていたのかということも明らかにされます。前に読みましたように、パウロはテサロニケの人々を見たとき嬉しかった。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょうか。あなた方ではありませんか。ここも主イエスが再び来られるとき、そのときが大切です。結局パウロはここで、まあ、テサロニケ第1の手紙2章の中9節で2つの事柄について言っております。すなわち、まず第1に、他の人を主の身元に導いた者には大いなる報いが与えられるということ、そして第2に、それは主イエス様が再び来られる時になさるということであります。まあ、パウロの望み、同胞者たちの喜び、誇りとなったものは、彼らを通して導かれた人々でありました。テサロニケの人々とは、まあ、救われたからもう大丈夫。相変わらず、自分勝手な生活しようと思わないで、自分のためにしながらイエス様のために行きたいと切に望むようになったから、パウロは大いに喜ぶことができたのであります。まあ、高く引き上げられたイエス様ご自身が再臨の時に報いを与えると言われました。黙示録の22章の中2節に次のように書かれています。461ページです。22章の中2節です。見よ